ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さて、今回は斉藤めぐみさんからの質問をご紹介します。はいはい、福島の原発事故を受けて、ドイツは与野党とも脱原発、自然エネルギー推進を決めました。日本って変ですよね。なぜ再稼働しようとしているのか。原発輸出にも積極的ですし、今起こっている汚染水漏れも含めてもう制御不能だというのに、東京電力だけに任せるのはもう無理だと思いますが、どうなんでしょうか、という原発事故についての質問です。
はい、これはですね、もうはっきり言って考え方はどういう立場に立つかということなんですけども、ドイツははっきりとその原発からですね、完全に売買するということを決めたわけですよね。脱原発を決めたわけですね。はい、で、着々とそのこれまでの原子炉をですね、廃炉するというその事業をずっとやっててね、はい、着々とやってるわけですね。日本は福島第一原発の核事故が、あって、一時的には民主党は30年代に原発全廃ゼロということを決めかけましたけどね。でも最後の野田政権の頃にはちょっとグズグズになってましたね。でも民主党の頃は少なくとも福島の後を受けて、このまま原発というのは続けられないと、30年代で、だいぶ先の話ですけれども、はい、その最終的には原発はゼロだよねっていうのが、政権の大まかな空気だったわけですね。しかし、自民公明の、政権が変わりました。その途端にですね、脱原発という考え方はですね、もうどっか行ってしまって、原発再稼働の方へ向かって大きく舵が切り替わったわけですね。そして皆さんご存知のように、安倍総理はですね、中東行ったりして、原発の売り込みに一生懸命になってる。つまり原発の事業というのはですね、日本ではこれからも続くということになってるわけです。これは政権が変わって、そういう選択をしたわけです。言ってみればですね、日本の国民がそういう選択をしたわけですね。脱原発、原発ゼロということを言っていた政党もいたし、あったし、ね、生活の党とか共産党とか、社民党とかですね、それは原発についてはノーだと。しかし国民はそういう政党を選ばなかった。つまり原発については非常に曖昧で、なんとなく原発は続けるよという自民党、公明党、公明党の立場は非常に曖昧ですけども、はっきりしてませんけども、自民党は明らかに原子力産業というね、原発を作っている企業があるわけですけれども、そういう、日本の産業界、企業の意向を受けて、原発はこれから続けますと、そしてそれは商売にも種にもしますというような政策を持っている自民党を国民は選挙で選んだわけですから、これは国民の選択なんです。これは日本って変ですよねって斉藤さんおっしゃってますけど、日本が変なんじゃないんですね。日本の国民が変なんです。日本の国民がそういうね、原発をこのままやってもいいよねという判断を選択したわけですから、もし今後なんか原発で問題が起きて、被害が起きてもですね、これは誰かの責任じゃないんですよ。日本国民の、そういう選択をした国民の責任です。だからそれは斉藤さんはっきり分かってほしいんですよ。
そうです ね、
日本って変ですよねと、なんとなく日本という、抽象的なものがあるように思うけれどもね、そうじゃないんですよ。 日本じゃないんですよ。日本の有権者国民がそういう選択をしたんですよ。ドイツはドイツの国民がですね、
はい、
脱原発を選択したんです。政府が選択したんじゃないんですよ。国民が選択したんです。そういう政権を選んだんです。日本はそういう政権を選ばなかったんです。
そういうことになりますよね。
いや、そういうことですよ。
そうですよね、
はっきり言って、
はいはい、
だから自民党ははっきり言って原発再稼働 OK です。それから原発を他国に輸出するのにも OK です。それが自民党の立場です、
はいはい、
ね、で現実はじゃあどういうことかというと、もう汚染水のことでも分かりますし、それから原子炉をですね、廃止していく廃炉というね、はい、この廃炉だけでもものすごい金かかるし時間もかかるんですよ、
はい、
で今50基からのその原発を日本持ってるわけでしょ。それを一つ一つね廃炉にしていくためにどれだけの膨大な莫大なお金がかかるか分からないぐらい時間と金がかかるんですよ、
はい
ね、そういうことを考えるとね、もうおそらく相当日本の国の政府が決断をして大きく舵を切らない限りドイツのように脱原発には向かいません。で日本の国民がそれを容認しているわけですから、
はい、
おそらくこのままあの原発というのは続いていく。そして、うん、次の地震でまた何か事故が起きるかもしれない、はい、
そうですね。
だ僕はそれは非常に、問題だと思いますよ。原発というのはやっぱりね、人類というか人間の手に負えないものであるということですね、はい、今回の事故でもよく分かったし、過去の事例でも核というもの、核分裂という一つのプロセスというのはですね、人間の手ではコントロールできないんですね、はい、もうひとたびその暴走し始めると、
はい、
そういうことはもう過去の教訓でチェルノブイリでもスリーマイルでもそして福島でもその分かってるわけですよ、はい、僕はもうね絶対に今後の私たちの子供や孫やその孫子供たちのことを考えるとね、原発っていうのはねやっぱりもう早めになくして切り替えて自然エネルギー、自然再生可能エネルギーにですね、切り替えるビジネスをね大きく発展させる、
はい、
ということに舵を切った方がいいと思うんですね、うん、だけど残念ながらそういう政策を取らない自民党をですね、はい、国民が選んでしまいましたから、うん、どうにもならないですね。これは
そうです、ねね、まあ、そこはもうしっかり認識するしかないですよね。あと、まあ、この汚染水もうどんどんどんどん今漏れ出てますけれど、
だからそれはもうね、
はい、
東京電力だけではどうにもならないんですよ、うん、東京電力がいくら頑張ってもですね、
はい、
汚染水一つの問題とっても分かるように、うん、コントロールできないわけですね、うん、で汚染水ってどんどんどん溜まってるわけですよ、
はい、
やがてタンクいっぱいになりますから、
はい、
でタンクをどんどん増やしていくからいくわけでしょ、
うんうん、そうなんですよ。
で今事故を起こした原子炉は水で冷やしてるわけでしょ、
はい、
でその当然そこから汚染水出てるわけですよ。その汚染水の処理はどうするかって言ったら全部地上のタンクに溜めてるわけですよ、
うん、
じゃあ日本中タンクにしなきゃダメですよ。
そうなんですよね。
それと同じように原子力発電所で燃やした燃料をですね再処理したそのプルトニウムというのもですね、
はい、
どんどん溜まってるわけですよ、
うん、
ね、これはまあ元々の計画ではそれをもう一回使って高速増殖炉というのでね、そのプルトニウムを使ってもう一回発電しようという高速増殖炉という新しい形の原子炉を作ってたわけですね、モンジュとかね、
はい、
でそれはもうナトリウムが漏れてですね、軽水炉というね普通の原子炉は核燃料を冷やすのに水を使ってたんですね、
はい、
水で冷やした。でその高速増殖炉の場合はナトリウムを使って冷やそうという、はい、そういう考え方なんですが、はい、ナトリウムっていうのはものすごく不安定でナトリウムと水がこう触れるとですね発火して火事になっちゃうという、はい、それぐらい扱いが難しい問題で、はい、そのモンジュという高速増殖炉なんかはナトリウムが漏れたりしてですね、まあ、未だもって動いてないんですよ。
うん、そうですよね、止まってる、
止まったままなんですよ、
ね、
だから要するにそのプルトニウムはどう処理していいかわからないままずっと日本で六ヶ所村とか青森県なんかですね溜まったままどう処理するの、それから汚染した廃棄物がいろいろあるわけですよ、原子力のね、その廃棄物の処理も最終的な方法は決まってない。だから全て全部何もこの解決方法が決まらないままどんどんどんどん原子炉だけ回してるわけです。 非常に先のことが危ういわけです、
はいはい、
使用済み核燃料の問題、それから汚染廃棄物の問題、それから汚染水の問題、まあ、どれを取ってみてもですね、東京電力とか一電力会社がですね、その解決できる問題じゃなくて、これはやっぱり国が国策としてどうするかという問題ですよね、
う
ん、
そうです
ね。でそれについて今の政権は何も打ち出してません、
はいはい
ね、で東京電力に任せっきりです、うん、で東京電力がいろいろやってるけど、その度に失敗してうまくいかなくて汚染水が漏れて、もう何兆ベクレルとかね、すごいセシウムの数で数値でもう高い数値が漏れてるわけでしょ、はい、どうするんですか。
そうなんですね。でその間に安倍首相が原発輸出トップセールスを進めていて、うん、まあ、何なんだろうと思いますよね本当に。
それはだから、まあ、ひとえにその日本の経済を、ね、よくしようということを考えてるからでしょうけども、はい、うん、経済をよくするという、景気をよくするというね、その原発を売って金儲けして商売して、
はい、
そして日本の経済に活力を与えようということなんでしょうけども、うん、その結果大変な結果を生むということについてはですね、マスコミも指摘しない、誰も指摘しない、はい、でトップセールスだと言って喜んでる、うん、なんか問題が起きた時に日本のそれを売り込んだ安倍総理のですね、責任問題になってくると思うんですよ。
そうですね、そうですね、斉藤さんのこの、まあ、悲痛な思いというのもすごくよくわかりますけれど、まあ、ただこの政権を選んだのは私たちっていうことですね。
そうです。もうそれをね、まずね、斉藤さんしっかりと受け止めてほしいんですね、うん、そしてやっぱり原発についてノーと、はい、脱原発という立場をもし斉藤さんが持ってるとすればね、
はい、
やっぱりそういう次の選挙の時にはそういう選択をして、うん、周りにもそういう選択をするように進めるのが、まあ、当然でしょうね。
そうですね、はい、ということで本当に原発事故については難しいですけれどもね、はい、質問をありがとうございました、
はい、
では鳥越さん、次回もよろしくお願いします、
はい、番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。